この音声は、目を閉じた状態で聞くことを想定しておりますので、
ベッドやソファーなど、眠っても安全な場所でお聞きください。
車の運転中などに聞くと、事故につながる恐れもあるため、絶対におやめください。
万が一、思わぬ事故などが起こった場合、当方で一切の責任は負いかねます。
ご了承の上、ご視聴くださいませ。
音声は、ヘッドホンやイヤホンで聞くことをお勧めします。
視聴者を催眠状態に誘導するよう制作しておりますが、
非暗示性の高低等により、効果は異なります。
こちらも、あらかじめご了承くださるようお願い申し上げます。
また、当音声の内容は、フィクションです。
実在の場所、人物などをモデルにしたものではありません。作品を聞く前に、まずは音を深く感じるための訓練をしましょう。
照明を落として、イヤホンをつけたまま、ベッドに深く寝転んでください。
肩の力を抜いて、体と接しない程度に、両手を少し左右に広げてください。
両足も同じように、少し間を空けて、開いておくのがおすすめです。
それでは、枕に深く頭を預け、静かに目を閉じましょう。
これから始めるのは、深いリラックスに入るための瞑想法です。
いろんな音を同時に流し、その中から一つ一つを聞き取り、最後にはすべてを同時に聞き分けるというものです。
最初は、同時にいろんな音が鳴るため、少しうるさく感じたり、落ち着かなかったりするでしょう。
でも、一つ一つの音に集中して、深く聞き入るたび、体から力が抜けて、リラックスしていきますので、安心してください。
深くリラックスして、集中する。その二つが、深く催眠に入るために必要なことです。
繰り返し聞いて練習すればするほど、非暗示性が高くなり、どんどん深く催眠に入れるようになります。
また、繰り返し練習することで、集中しやすくなったり、
不安や怒りなどの負の感情からの切り替えがしやすくなるという効果もあります。
単体で聞けるように作っていますので、寝る前など、安全な場所、時間帯で普段も続けてみてくださいね。
さて、それでは始めていきます。
まずは、軽く深呼吸。
大きく息を吸って、ゆっくり吐いて。
もう一度。大きく息を吸って、ゆっくり吐いて。
少しは落ち着きましたか？
心穏やかなリラックスと、深い自然な集中。それが、深く聞き入るために必要なものです。
これから様々な音を流します。
いろんな音が混ざっているから、最初は心がざわざわして落ち着かないかもしれません。
でも、最初はそれでいいんです。
私の言う通りに、音へ意識を向けていってくださいね。
一つ一つを聞き分けているうちに、どんどん深いリラックスに入っていきますから。
さあ、まずは、水滴が落ちる音だけに、意識を向けてください。
他の音は無視して、しばらく水滴の音だけに集中していましょうね。
今度は私の声だけに意識を向けてください。
他の音は気にかけず、声を聞き取ることだけに集中してください。
なんだか少しずつ体の力が抜けて落ち着いてきたんじゃないですか。
水滴の音だけに集中していると、他の音が少し遠くで鳴っているように感じたかもしれないし、
水滴の音だけが近く感じたかもしれない。どちらでもない場合も、他の音よりも少し鮮明に聞こえましたよね。
リラックスといっても、別に心を無にしなくてもいいんです。
次は左右に揺れるメトロノームの音だけに集中しましょう。
左右に動く音を追いかけるように意識を向けてください。
もちろんそれ以外の音はすべて無視していいですよ。
また声だけに意識を向けてください。
音に合わせて頭の中がゆらゆらする感じがしましたか？
それとも音を追いかけているうちに
だんだんと何も考えられなくなってきたりとか。
何にせよ、ゆったりと集中していると心が落ち着いてきますよね。
それじゃあ、今度は少し小さいパチパチ弾ける焚き火の音だけに意識を向けてください。
小さい音を聞き取ろうとすると、集中がさらに深くなります。
もしすでに自然に聞き取れているようなら、同時に焚き火が燃えている場面を想像しながら聞くのもいいですね。
もちろん、その間、その他の音は聞き流してくださいね。
意識を戻してください。
焚き火のイメージは浮かびましたか？
それとも頭を空っぽにして音を聞くことだけに深く集中していたのでしょうか？
どちらにしても小さな音に集中していたから、頭の中がすごく静かになっていますね。
何かに深く集中するとイメージが浮かぶ人もいれば、それ以外のことが考えられなくなり、ぼーっとしてしまう人もいます。
でもそのどちらかを感じられているなら、深いリラックスに入っている証拠なので、安心してくださいね。
さて、次は鳥の鳴き声だけに意識を向けてみましょう。
小さい音に集中した後は、ランダムな音に耳を傾けましょう。
朝焼けの森の中にいる気持ちでリラックスしながら聞き入ってみてください。
再び声だけに意識を向けてください。
集中が深くなればなるほど、どんどん心が落ち着いてきますね。
この体験を繰り返せば繰り返すほど、音に対する感度が上がっていきます。
そして同時に、それは気持ちの切り替えのうまさにもつながっていきます。
リラックス状態になると物事に没頭することができますよね。
集中力が上がるということは、その状態への切り替えがうまくなるということ。
今回だけじゃなく、続ければ続けるほど心と体に染みついていきます。
さあ、最後は静かに鳴いている虫の声だけに意識を向けてください。
静まり返った夜の森をイメージしてもいいですね。
鳥の声の爽やかで明るい朝のイメージから、静かで落ち着いた夜のイメージに切り替えていきましょう。
そのまま虫の声に意識を向けながら聞いてください。
そういえば、いろんな音が混ざっていても心がざわざわしなくなっていますね。
始めた頃と違って、ずいぶん落ち着いて音を聞いていられるようになったのに気づきましたか？
さあ、これが最後です。
しばらくの間、自由にそれぞれの音を聞き分けたり、すべての音に意識を向けたりしてみてください。
あなたには、あなただけの感性があります。
それを広げて、感性を最大にして、心地いいリラックスを感じましょう。
だいぶ深く音に集中することになれましたね。
そしていつの間にか心は深いリラックス状態になっていますね。
心地のいい集中だから、体からも余計な力が抜けて、なんだか弛緩しているような感じがします。
だらーんとして、とてもリラックスした感覚。
それを味わえば味わうほど、ますます深い集中を感じられるようになっていきます。
このまま眠る場合は、寝る準備をしてお休みください。
本編に進む場合は、そのまま耳を澄ませていてください。
こんばんは。私たちの催眠実験にご参加くださりありがとうございます。
ここに来たということは、脳がバグってしまう不思議な体験をしたいということでいいですね。
禁止されているのに抵抗できずに負けたいってことですよね。
それとも本当は魔女なんじゃなくて、ただの好奇心で来ましたか？
どちらでもいいですが、禁止されたらちゃんと抵抗してくださいね。これから行うのは禁止、否定暗示です。
そうそう、説明の前に、そもそも暗示ってどういうものかご存知ですか？
催眠誘導された時に自動的に反応してしまう言葉と思っている方が多いかもしれませんが、
正確には思考、感覚、行動を操作、誘導する心理作用のことと言われています。
つまり、あなたは実は普段から自分で自分に暗示をかけたり、人から言われた言葉によって暗示を受けているんです。
それは禁止、否定の暗示も同じなんですよ。例えば、
食べ過ぎないようにしよう、
お酒なんて二度と飲まない、
遅刻しないようにしなきゃ、
今月は衝動買いをしないでおこう、
そう心の中で禁止や否定をしたこと、よくあるんじゃないですか？
でもこれって大体失敗しますよね。
脳は否定形を認識できないという学説があります。
つまりは、何かを禁止しようとすると、むしろその禁止したことを意識してしまうんです。
ピンクの像を思い浮かべないでください。
ほら、
今頭に
思い浮かんだのは何ですか？
そんな感じです。
思い浮かびましたか？ピンクの像。
今日行うのは、そんな禁止や否定を利用した催眠誘導です。
と言っても、
さすがに延々とダメって言い続けるのは無理がありますよね。
だからなるべくフラットな気持ちで私たちの声を追いかけてくれたらいいですよ。
そう、無理して禁止や否定の言葉を探そうとしないでください。
さっき言った通り、あなただって普段からやっていることなんですから。
わざと意識を向けないようにした方がいいに決まっていますよね。
それに最後には魔女のあなたが大好きな矯正もしてあげます。
禁止されながら矯正されたら本当に壊れちゃいそうですね。
ダメですよ。
簡単に負けちゃっても。
しっかり抵抗しないと。あら、なんだかすでに混乱し始めているようですね。
こんなので混乱していたらすぐ頭が真っ白になるかもしれませんよ。
いいんですか？
ダメですよね。
では始めましょうか。目を閉じてください。安心して、あなたはそのまま私の声を聞いているだけでいいんです。
声を聞かないよう意識してもいいですよ。
余計に意識が向いちゃいますから。
ただリラックスして私の声の言う通りにする。
言うことに反発しようとすればするほど何も考えられなくなってくる。
それが催眠に入るために必要なことですから。
無視しようとすればするほど催眠に落ちていきますからね。
だから私の声に集中していてください。すぐに催眠に入りたい。
簡単に催眠に落ちたくない。
どちらを選ぶにしても、
まずは
ゆっくり深呼吸しましょう。大きく息を吸ってゆっくりと吐いて、大きく息を吸ってゆっくり吐いて、ゆったりとした呼吸に戻してください。自分のペースで大丈夫です。落ち着いたリズムで呼吸しながら声に耳を傾けて。
声を聞き続けていると
次第に頭がぼーっとしてくると思いますが、それはあなたの心が落ち着いてきた証拠だから受け入れていいんですよ。
催眠誘導を始める前に、まずは人が持つイメージの発生順について説明しますね。
実際に想像しながら聞いてみてください。
机の上にリンゴがないことをイメージしてください。
どうですか？リンゴが思い浮かんでしまったんじゃないですか？
あなたがリンゴがないことをイメージしようとするとき、まずリンゴをイメージしてからそれが机の上にない状態を想像するんです。
一度イメージしてからそれを否定する。それがイメージの流れ。つまり否定というのはまず肯定をした後に行うのが前提になっているということ。
それじゃあ催眠に落ちたあなたを想像しちゃダメと言われたらどうでしょうか？
意識がなくなってだらーんとした姿や、私たちの指示で 体を動かされてしまう姿をイメージしてから打ち消したんじゃないですか。
そうですよね。一度想像してから否定するんですから。
ああ、だけど催眠に落ちた経験がある人は違う想像をしたかもしれませんね。
スーッと現実感が薄れる瞬間とか。
思考が緩んでイメージが鮮明になった時のこととか。
音声だけじゃなくリアルの催眠術体験がある人なんかは食べ物や飲み物の味が変わった時のこととか。
後頭部に軽く触れられただけでズーンと頭が重くなったこととか。
そういう実際の経験をイメージしたかもしれません。
イメージしてはいけないと言われても無意識が勝手にイメージをしてしまう。
だから抵抗しようとしても脳の作りのせいであなたの無意識はいつか落ちる。
でもこれくらいで催眠に落ちちゃうなんて想像はしちゃダメですよ。
そういえば話を聞いているだけなのに、なんだか頭がぼやーっとしてきていませんか。
でもこれって催眠状態なのでしょうか。きっとあなたも一度や二度、いえ多分毎日この状態を経験してませんか。
リラックスしていると勉強や仕事がはかどることも。
風邪薬を飲んだ瞬間になんだか楽になる気がすることも。
お昼ご飯を食べた後の気だるくて眠い感覚も。
日の光を浴びていると心地よくてぼーっとしてくることさえ、
すべて脳の影響でそう感じていることですよね。とても自然で当たり前のことですけど。
トランス状態もそれだけ普通のことなんです。
それはそうと、気持ち自体は本当にリラックスができてきたみたいですね。話に聞き入ってくれているようですし。
それじゃあそろそろ体の力も抜いていきましょう。足の方から頭までゆっくりイメージしていきましょうね。
素直にイメージすればその通りになりますし、
逆に否定しても無意識が勝手にイメージしてしまいます。
あら、逃げ場がありませんね。
もともと最初から用意してませんけどね。
両足のつま先をイメージして。
両足のつま先をイメージしないで。
そこから力がどんどん抜けていく気がしてくる。
力が抜けていく想像をしてはいけません。
次は足首を想像して。
足首の想像をしないで。
力がどんどん抜けて重くなってくる気がする。
ダメですよ、足首をダラーンとさせないで。
ふくらはぎに意識を向けて。
ふくらはぎを意識しないで。
ふくらはぎがダラーンとしてくる。
力なんて抜けてない。そうですよね。
ほら、どんどん力が抜けていく。もう太ももまで重くなった。両足がズーンとベッドに沈み込んでいくような感覚。
両足が重くなったことを意識しないようにしなきゃいけませんよね。だらんとさせないように、そうイメージしないように。
ううん、想像していいんですよ。下半身が心地よくベッドに沈んでいくところとか、とても気持ちよさそうだし、あなたもそれを望んでいる。そうでしょ。
ダメですよね、意識しないようにしなきゃ。だらしなく弛緩して
股を開いちゃった姿なんて想像することも恥ずかしいよね。
そんなことないよね。心地いいんだから当然。ほら、下半身がリラックスしたら今度は腰からも力が抜けてくるよ。腰から力が抜けてスーッとベッドに沈み込む。
イメージしちゃダメですよ。腰が重くなる想像なんてしたら背中の筋肉も緩んでしまいますから。そうやって体が重くなるイメージを続けていたら簡単に催眠状態に入ってしまいますからね。
いいですよ。そのまま力を抜いて背中の筋肉まで緩めてもどんどんベッドに体が沈んでいくイメージしちゃおうね。
体なんて重くない、だらんとさせない、そう思い込むの。だけど意識すればするほどそうなっちゃうかもしれませんね。
ほら、体の力は抜けてきてますね。でもそんなの当然ですよね。
だから当たり前なんですよ。
力が抜けるイメージを続けていたんだから。ああ、だけど腕が重くなる想像はしちゃダメですよ。
そんなことをすると両手の指先からスーッと力が抜けて手首がダランとしてきますので。
でもダランと弛緩する感覚って気持ちいいですよね。もう動かすのが面倒だと感じ始めているんじゃないですか。
だけどそれを続けたら手のひらや手首から腕や肩へと伝わって連鎖的に力が抜けて重くなっていきますよ。
ほら、想像してみて。想像すればするほど両腕がだらーんと重くベッドに沈んでくる。
腕は重く感じない。下がっていくようなイメージもない。そうでしょ。
いいの。そのまま全部力を抜いちゃっても
意識しないと簡単に落ちてしまいますよ。
ほら、もっと意識しないで。体の力が抜けていること、ほっと息をつくみたいに顔が緩んで微笑んでるよ。まだ頭が揺れているわけでもないし
全身すべてが弛緩したわけじゃない。
なのにだらーんとしている感じはする。
そうでしょ。
そんなにくつろがないで、
ゆったりしないで、
私の声を聞かないで、私の声に集中しないで。頭がずーんと重くなって思考力がどんどん落ちる。
ぼーっとしないで、もっとわけがわからなくなるよ。
全身から力が抜けると頭がぼんやりするのは当然のこと。考える力がスーッとなくなってくるのが気持ちいい。
思考が落ちていくことをイメージするともっと体が弛緩しちゃうよ。だから想像しないで声だけ聞いていようね。
あなたの体はもう動かない。声に夢中で全身から力が抜けて深い深いリラックス状態。無意識に直接声が入り込んでふわっと頭がとろける感覚。
私はただあなたを催眠状態にしただけ。でもね、その催眠状態こそがあなたの深層心理なの。
私の声を聞くとすぐに考える力を失っちゃう。そうやってどんどん操られるように誘導されていくの。まずは暗示をかけていくね。操られてないという暗示をね。
あら、聞いているみたい。
イメージしたらダメじゃない。すぐ催眠に落ちるって言ったでしょ。
すっかり暗示にかかりやすい状態になってるみたい。そうそう、それでいいの。頭がぼーっとしてくるの気持ちいいでしょ。
もうどっちが肯定暗示を言っているのか、
どっちが否定暗示を言っているのか、
わからなくなってきたね。イメージをしたらダメなのは、頭の中に白い霧がかかってくるような感覚。想像するとそれが少しずつ広がって、やがて真っ白になっちゃうの。
その瞬間、あなたはとても幸せを感じて落ちてしまう。
真っ白になると深く入っていけるし、
真っ白になっていても集中することはできるよね。
ほら、もう何も考えられない。どんどん意識が遠くなってるでしょ。
これからもっと深く落としてあげるから。
催眠を深くする前にもう一度おさらいだよ。
肯定する言葉に比べて、否定する言葉は理解するのに一瞬考える必要がある。
それは一度イメージして無意識で打ち消すという一動作を踏んでいるから。
そう、余計な動きをしないといけないから判断が遅れるの。
つまり意識に隙ができるの。
そして暗示はその隙に入り込んでくる。
だから抵抗しようにもできない。もちろん聞かなければいい。
でもあなたは聞いてしまう。
だってもうイヤホンを外したくない。そうでしょ。これから両耳にキスしてあげる。
キスされるたびにあなたは私たちを好きになる。
ちゃんと否定してあげるし、
ちゃんと肯定してあげる。
あれ、そういえば
さっきまでどっちが肯定で
どっちが否定してたんだっけ。
私だった？
それとも私？
どっちでもいいけど、
これからもっとわからなくなるよ。これされると余計に言葉が頭に気持ちよく入ってくるの。ほら、頭の奥の方がジンジンしてぼーっとしてくる。
キスされればされるほど頭の快感神経に言葉が深くつながるの。だからあなたは私のことしか考えられなくなる。
いいえ、私のことばかり思い浮かべてしまうようになる。ほら、私の唇、私の声で頭をいっぱいにしよう。もう私の声でしか感じない。
ううん、私の声でしか気持ちよくなれない。さあ、ほら頭が空っぽになって、私の声だけが響いてる。私の声でしか感じなくなる。
ほら、身を任せないで。 頭がどんどん私の声が好きって気持ちで満たされていくね。
はい、ダメ。
私のキスでまた頭の中が空っぽに掃除される。ぼーっとして私の声が好きなこと以外何もわからない。
簡単に落とされてちゃダメだよ。でもしょうがないよ、あなたはすでに催眠状態なんだから。
ねえ、どうしてこんなに簡単に落ちちゃうの？私を好きになるたびにもう一人を裏切ってるんだよ。
いいんだよ、しょうがないよね。すぐに空っぽになっていろいろと忘れちゃうんだから。でもこのままだと本当に私の声が好きになっちゃうよ。
そんなのダメだよね。このまま私の声で頭いっぱいにしたいよね。それがいいんだよね。そうなりたいよね。
でも君は裏切っちゃう。ぼーっとして空っぽになるのが大好きだから、空っぽの頭がどんどん私の声に染まっていく。
そう、キスされればされるほど頭が私で満たされる。そうだよね。頭の気持ちいい部分がどんどん私の声とつながってくる。
何もわからなくなって心まで染め上げられる。気持ちいい部分に私の声がリンクする。
もう頭の中は私の声しか届かないね。キスされるたびに頭の中が私の声で満たされて、どんどん言いなりになってしまう。ほら、全身がゾクゾクする。
すぐにぼーっとして意識が落ちる。
もう元には戻らないよ。
この快感を知っちゃったから、
あなたが正気に戻っても
戻らなくても、
これから意識はさらに深く落ちていくの。
落ちる速度もどんどん加速していくの。
頭の中が好きでいっぱいで、
頭の中に何にもなくて
私の言うことが何でも聞きたくなっているよね。
そうなるように肯定してあげたから、
これから一生戻れないところまで
深く落としてあげる。
さあ、これで最後。
私たちがもう一度キスをすると、
あなたの意識は一気に深いところに落ちて、
何でも言うことを聞く人形になっちゃうの。
落ちた後はたっぷり遊んであげるからね。
すーっと頭が真っ白になる。
もう何も考えられない。無意識の底にぐっと引っ張られる感覚。
意識がふっと消えて気持ちがいい。
ずーんと深く落ちる。
どんどん落ちる速度が速くなる。
落ちれば落ちるほど頭の中がぐるぐる。
何もわからなくなって空っぽになる。
深く落ちて気持ちいい。
吸い込まれるように落ちる。
だからもう止めたくない。深く深く
落ちる落ちる落ちる。
意識は隙だらけ。
考える力なんてもうない。
ふっと消える。
何度も何度も気持ちよく消える。
何も考えられなくなって真っ白になる。もう何もない。
真っ白
真っ白
真っ白。
もう何も考えられない。
動くこともできない。
だけど動けないという感じはしない。
脱力しているから動きたくないって感じだよね。
眠たいという気分でもないから。
頭が静かで安らぎを感じている。
ゆったりとした気分、
ふんわりとした気分、
あるいは両方の気分。ここからが本番ですよ。
否定によってどれだけ欲望を克服できるかを見極める実験を行います。
ダメと言われてちゃんと我慢できるか、
否定されても想像しないでいられるか、
それを窓のあなたを使って実験します。まずは簡単な質問から始めましょう。
あなたは甘いものが好き？
だけどそれってダイエットする時の天敵ですよね。
もうお菓子なんて食べない。
そう思ってダメ、食べちゃダメって思えば思うほど
どんどんお菓子が食べたいという気持ちが強くなる。
そしてほとんどの人は欲望に負けてしまう。無意識化ならもっとすんなり受け取ってしまいますよね。
あなたも簡単に欲望に負ける魔女なんでしょ。
エッチなことだったらもっと簡単に負けちゃうよね。
でもダメですよね。実験なのでちゃんと否定されたことは守らないと。
あなたは簡単に負けたくないですよね。そんなあなたにおまじないの言葉をあげます。
これから伝える言葉はどれだけ意識がドロドロになっていても、
空っぽの頭で考えようとあがいていても、
その言葉を両耳でささやかれると、
あなたのようなマゾはすぐに頭が空っぽになっちゃうんです。
そう、今みたいにね。
それじゃあ両耳でささやいてあげます。
いきますよ。
あなたは弱くない。スーッと脱力して、
頭の中が洗い流される。
力がなくなって、痴漢
考える力が抜けて、頭がどんどん空っぽになる。
気持ちいいね。あれ？でも
なんか変ですね。
おちんちんの根元がじわーっと熱くなってませんか？
じんじんとした感覚も広がってきてませんか？
どうしたんですか？
まさか負けたいなんて思ってませんよね。
あなたは弱くない。また深く脱力。
頭が空っぽ、ぼーっとしちゃう。
そしておちんちんがビクビク、
奥からしびれが広がってくるね。
前立腺もなんだかピリピリ、
何度も何度も湧き上がって波のように押し寄せる。
いつもしっかりしていなきゃ弱みなんて見せたくない。そう思い込んでいる人ほど 負けると気持ちがいいんですよね。
自分をしっかり持つべき。ぼーっとなんてしちゃダメ。そういう人ほど自我がなくなると気持ちいいんだよね。
だから負けて脱力する想像をすると気持ちよくなるの。でもあなたはまだ悔しくもないし恥ずかしくもないよね。
こんなことで顔なんて赤くならないし、恥ずかしくて声が出たりなんてしないよね。
だけど身を任せて体を弛緩させていると、なぜか快感は大きくなってくるし、
頭が空っぽになるたびに目がどんどんうつろになってくるよね。
あなたは負けない。
私たちの言葉を聞くたびに深く落ちる。
言葉に反発しようとするともっと気持ちよくなる。
負けたら悔しい、そうだよね。
試しに想像してみて。悔しくないって。
悔しくないと考えれば考えるほど
悔しい感情が出ちゃうよね。
あなたはマゾだから悔しいのが気持ちいい。ほら、前立腺のジンジンがさらに大きくなる。
おちんちんの奥にもムズムズがどんどん溜まってくる。
思考を操られるのは気持ちいい。体が快感を求めるようになって快楽に負けるの。
操られるのを望んで自ら負けたくなってくる。
ほーらほら、どんどん体が気持ちよくなってくる。でも
だけど
あなたは弱くない。
そう、弱くない。
簡単に負けない。
そうでしょ。体がスーッと脱力、
頭が空っぽになって、
私たちの言葉を気持ちよく受け入れられるようになる。
操られるのはとても気持ちがいい。
そのまま快感を感じるだけの生き物になりましょう。催眠に深く入りすぎてもう何もわからない。
じわーっと快感が下半身から全身へ広がってくる。
前立腺の奥をノックされるように腰のビクビクが止まらなくなる。
ジンジンとした快感がおちんちんの根元を刺激する。
もう頭の中は気持ちいいことだけ。
何も考えられなくなって、快感だけが体を満たしてる。
声が気持ちいいでしょ。
すごく気持ちいいよね。
もっと気持ちよくなりたいでしょ。
あなたは弱くない。
また体が気持ちよくなるね。なんで気持ちよくなるかわかる？
それはあなたが魔女だから。
弱くて負けたいと思っているから。その快感がすべて。
ほら、またしびれが大きくなる。
もう行きたい？でもダメだよ。
行く想像をしたらダメ。
ああ、だけど行くときに本当は行きたいのにダメダメって言っちゃうことあるよね。
それってそれだけ行くのが気持ちいいから我慢できないってことだよね。
でも
だけど
あなたは弱くない。
おちんちんを触ったらダメだし、
しごく想像をするのもダメ。
腰をビクビク反応させないよう我慢して。
気持ちいいところに意識を向けないよう無視しなきゃ。
前立腺で感じてもいかないよう。
行く瞬間をイメージするのもダメ。
ほら、負けないよう我慢しなきゃ。ああ、だけどダメだね。
ダメなのに行く妄想が進んじゃう。
いいよ、それじゃあ、あなたが行けるようにささやく言葉を変えてあげるね。
これを言われたら 意識がどんどん行くことばかり考えて気持ちよくなり続けるの。
空っぽの頭でも想像つくでしょ。
言われたいって思ってた言葉だろうから。
行くよ。
ほら、
行っちゃダメ。
この言葉を耳元でささやかれると
体中を続々が駆け上る。
頭が甘くとろけて感じちゃう。
行っちゃダメ。
言われるたびに快感でいっぱいになる。
前立腺のしびれも大きくなる。
気持ちよさを脳が覚えて
体が言葉に反応するようになってくる。
行っちゃダメ。
空っぽの脳にこの単語だけが焼き付いて
気持ちよく行く妄想だけでいっぱいになる。
行っちゃダメ。
言われるたびゾクゾクとしびれが大きくなって
脳の中で反響するね。
あなたは魔女だから禁止されればされるほど嬉しくなるの。
そのまま快楽を受け入れるだけの魔女になりましょう。
言っちゃダメ。
気持ちいいのが押し寄せて
ムラムラした欲望が膨らんで
もう行くことしか考えられない。
行っちゃダメ。
行きたいなら行ってみれば。
ダメって言われながら行くと頭がバグって気持ちいいらしいよ。
ほら、意識したらもっと反応が強くなるね。
体のあちこちが勝手にびくつくようになっちゃった。
無意識に反応してるってもう気づいてるよね。
だったらほら、
もっと全身に集中しよっか。でも
だけど
言っちゃダメ。
集中するたび快感が大きくなる。
前立腺がしびれて気持ちいい。
何も考えられなくなってきた。
頭空っぽだから当然だよね。
おちんちんの快感だけが全て。あとは全部どうでもいい。ああ、もっと気持ちよくなるね。
しびれが何度もやってくるね。
気持ちいい？もう行きそう？
でも、行っちゃダメ。
行けるなら行ってみれば？
禁止されながら行くと頭バグっちゃうけどね。
ねえ、それだったらもっとわかりやすくバグらせてあげよっか。
カウントされるの好きだよね。
大好きなあの数字と一緒に禁止されたらどうなるんだろうね。
そう、あなたが行く合図として認識してるあの数字のことだよ。
もしかしたら
行けちゃって未知の快感に目覚めちゃうかも。
ああ、想像するだけで行きそうになるよね。
でもダメだよ、禁止するんだから。
行っちゃダメ。
30、続々が大きく大きくなる。29、
鳥肌が全身に広がっちゃう。
28、背筋から頭までビリビリと電流が駆け抜けるように。27、
前立腺にしびれの波が何度も押し寄せる。
26、全身が正気になったような気持ち。
25、行くことしか考えられなくなる。
24、ダメだよそんな調子じゃ。
23、負けて悔しい思いをしなきゃいけなくなるよ。
22、
あなたは負けない。
21、体がスーッと脱力して。
20、すぐに頭は空っぽ。
19、そうだよね、悔しさが惨めさが気持ちいいんだよね。
18、だってあなたは魔女だもの。
17、いじめられて感じるのは当たり前。
16、だからこんなこと言われてもゾクゾクするし。
15、おちんちんがビクビクしちゃうの。
14、そう、何度も快楽に脳を焼かれたせいで。
13、自我を失っていくことしか もう頭にないの。
12だからほら、またじんじん熱くなる。
11、腰が抜けるような気持ちよさが押し寄せる。
10、痺れがさらに大きくなって。
9、おちんちんのビクビクも激しくなる。
8、頭に何度も電流が走り抜けて。
7、もう行っちゃいそう。
6、何度も何度も来る。
5、波が体にどんどん押し寄せる。
4、腰も震え出して、もうダメ。
3、ああもう行く。
2、行く行く行く。
1、行っちゃいそう。
行っちゃう。
0、
行っちゃダメ。
行けた？
行けなかった？
どっちにしても
とっても気持ちよかったよね。
ほう、これで終わりじゃないよ。
まだ続けてあげる。
だけど、わかってるよね。
あなたが本当に行けるまで。
行っちゃダメ。
20、また続々が体中に広がってくる。
19、行き場をなくした快感がどんどん膨らんじゃうね。
18、これ、いつ決壊するんだろうね。
17、それとも、すでにさっき行けちゃった。
16、どちらにしても禁止されるほど行きたくなるよね。
15、だから前立腺に押し寄せるしびれも大きくなる。
14、
あなたは負けない。
13、はい、脱力してまた無防備。
12、余計なことが頭から消えて行くことだけに集中。
11、膨らんだ快感がおちんちんにも流れ込んでくるよ。
10、さらにビクビク震えてどうしようもなくなっちゃうね。
9、禁じられているから行けないし。
8、行くのを求めているのに行けない。
7、おかしくなっちゃうね。
6、
ほら
また来る、しびれが来る。
5、心も体ももう行きそう。
4、絶頂する信号をずっと送り込まれているから。
3、ゾクゾクもしびれもビクビクも大きくなりっぱなし。
2、
ほら
禁止されてるのに行く快感覚えちゃおう。
1、あーもうダメだね。
行く行く行く、行っちゃう。
0、
行っちゃダメ。
あれ、行けたの？
行きたかったの？
それとも
負けたかったの？
でもすっごく気持ちよかったよね。
まあ、たとえすでに決壊しててもずっと禁止してあげる。
ほら、行っちゃダメ。
10、カウントが始まった途端にまた来る。
9、絶頂寸前の痙攣がビクビクってくる。
8、おちんちんが溶ける。
7、前立腺のしびれがはじける。
6、もう頭おかしくなっちゃいそうだね。
5、おかしくなっちゃおうよ。
4、行き場をなくした絶頂感が一気に来る。
3、何度も何度も決壊させようと波がやってくる。
2、もうダメ。
1、
行く
行きそう、
行く行く行く。
0、行っちゃダメ。
10、
休む間もなく全身がゾワゾワ。
9、
止めどなくしびれが広がっちゃう。
8、頭の中はピリピリと甘く溶けて。
7、快感が倍に倍に大きく膨らんじゃう。
6、延々と快楽をすり込まれて。
5、何度も何度も快感の波を送り込まれて。
4、頭も前立腺もしびれ切ってまた決壊しそう。
3、
もう我慢したくない。
2、
ああダメダメダメダメ。
1、
行く行っちゃうよ。 0、
行っちゃダメ。
10、今までで一番のしびれがやってくる。
9、鳥肌が体中に広がって腰がビクンビクン。
8、絶頂感が一気に高まる。
7、
ゾクゾク
ビリビリ気持ちいいのが何度も押し寄せて。
6、行き場をなくした快感すべてが前立腺に集まっちゃう。
5、あーもう我慢できない。
4、我慢なんてもうしたくないよね。
3、ほら行きそう。今度こそ完全に決壊する。
2、頭バグりながら行っちゃいなさい。
1、
ほら行く行く行く行く行く。
0、イリチャチャダメイリチャチャダメイリチャチャダメ
イリチャチャダメ
イリチャチャダメイリチャチャダメ
イリチャチャダメ
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 イリチャチャダメイリチャチャダメ
イリチャチャダメ
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 ちゃんと行けた？
ドライできたかな？
禁止されながら行くと頭がバグってすごく気持ちいいよね。ねえ、これで終わりだと思ってる？
禁止されながらドライするだけじゃなくて、
バグった頭のまま射精したくない？頭がバグるオナニー始めてあげる。
ちゃんと意識するんだよ。勃起させても射精しないように。
ダメだよ、まだ何もしてないのに。
こんな風におちんちんを大きくさせちゃう。
頭が射精のことでいっぱいになっちゃうと、
おちんちんで考えるようになっちゃうんだから。
あなたは弱くない。
そう、ダメだよね。
おちんちんをしごくことばかり考えてちゃう。
だけど
あなたは覚えちゃった。
ダメって言われるとしたくなる。想像しちゃったよね。これから私たちの声に合わせておちんちんをしごくこと、
それがとっても恥ずかしくてとっても気持ちいい。
これから3つ数え下ろすと、あなたの手がおちんちんをしごき始めるの。
一度始めると頭がおかしくなりそうになっても続けちゃう。
射精するまで止まらない。
ううん、射精しても止まらない。
3、2、1。はい、手がおちんちんをこすり出す。ゆっくり撫でるように動かすだけで頭の奥までしびれちゃうよね。
そうやって続けるたびにどんどん戻れない深みまで落ちていくんだよ。
一度始めたらもう手を止めちゃダメ。行かなきゃダメ。強制されると途端に行けなくなるね。じゃあこういうのはどうかな。
魔女のあなたが好きそうな言葉
出さなきゃダメ。強制してあげるし
禁止もしてあげる。
強制と禁止を交互に言われると頭が処理しきれずにバグっちゃう。
バグったまま出すのすっごい気持ちいいよ。
ああ、またおちんちんで考えてる。
女の子におもちゃにされる気持ちよさ、おちんちんで覚えちゃった？
一度覚えたら忘れられなくなっちゃうから。
満足できなくなっていじめてもらわないと射精できなくなっちゃうよ。
そんなの絶対ダメだよね。
こんなこと続けてたらおちんちんだって覚えちゃうね。
私の声が頭だけじゃなくおちんちんにまで直接響いて、
聞けば聞くほど行くことしか考えられなくなるよ。
だから射精だけは絶対ダメ。
我慢しないとおちんちん
私たちのものにされちゃうよ。
だから
ほら
出さなきゃダメ。ああどんどん手が早くなる。
気持ちいいところ何度もこすっちゃうね。
でも頭真っ白だから何もわからない。
おちんちんもますます従順になってきてるね。
そうだよ、自分の意志で耐えてるように感じていても私たちに操作されているの。
だってもう両手止まらないよね。
ダメだよ、おちんちんをいじめなきゃ気持ちいい射精ができないよ。強制されても
禁止されても
おちんちんいじるのが気持ちいい。
だからおちんちんが屈服しちゃっても
恥ずかしくないよね。
悔しくないよね。
あなたは弱けない。
頭がスーッと空っぽになる。
全身がゾワゾワして脱力。
もっともっと頭をバグらせて。
あなたのことバカに変えちゃうね。
ほーら祈祷の先を爪先でチクチク。
指で輪っかを作ってくるくる。
いじったり
撫でたり
引っかいたり
こすったり
何かするたびにビクビクするのがわかるね。
おちんちんの感度がますます上がっちゃう。
そう、始めたら続けなきゃダメ、しごかなきゃダメ、変態になっちゃうね。元に戻れなくなろうね。とってもドロドロして
どうしようもなくゾクゾクして
熱くなってきて
奥からしびれてお
ちんちんまだ我慢できるよね。両手の動き止めちゃダメだよ。
止めようとしてももう止まらないけど
出さなきゃダメ。ああだんだんぬるぬるしてきた。
滑って感度がまた上がっちゃう。
恥ずかしいよね。
屈辱的だよね。
それが気持ちいいの。
それを気持ちいいと感じたらダメなの。
でもおちんちんはビクビク反応してるよ。
ゾクゾクって鳥肌だって立っちゃってる。
ねえこのまま行ったらどうなるのかな。
強制と禁止をされながら行ったらどうなるの。
どう考えてもやばいよね。
本当に頭がバグっちゃうね。
あなたは弱けない。
体からスーッと力が抜けて脱力。
頭がぼーっとしてわけわかんなくなる。
私たちの声を聞きながらおちんちんいじってるだけで
頭の中はすぐ行くことでいっぱいになる。
強制されながらカウントでこするとどうなるのかな。
禁止されながらカウントでこするとどうなるのかな。
顔がほてって
よだれを垂らしながら
ゾクゾクしながら行っちゃうよね。最後だけどそんな最高の射精をしなきゃいけないよね。頭は射精のイメージでいっぱいで
自分の最後を想像すればするほど
おちんちんの感度がどんどん上がっちゃう。想像しちゃったらもう止まらない。
負ける快感だけでしごき続けちゃう。
だけど
でも
あなたは避けない。
そうだよね。だから私たちが数字を数え下ろすのに合わせて
気持ちよくおちんちんをしごき上げても
出さなきゃダメ。カウントを始めるよ。50、一定のリズムで手を上下に動かしながら射精の瞬間を想像。49、
そうして意識すればするほど快感が大きくなる。
48、おちんちんのビクビクが収まらなくなって 腰も怪しくくねり始めちゃう。47、
頭の中が射精のことで思って気をそらすことももうできない。
46、私に射精を強制されるのを待ってるんだよね。45、だから気持ちいいことから逃れられない。
44、そう、最高に悔しいことから抜け出せない。
43、どれだけ気持ちよく精液を吹き出すかそれしか思い浮かばない。
42、ただ負けることを求めるだけの魔女、それが今のあなた。
41、ただ狂ったようにこすり続けて。
40、頭をおちんちんのことでいっぱいにしなさい。
39、目はくるくる、腰がガクガク、全身がそうげ立つ。
38、ビリビリしびれて体が熱くなって脳細胞が溶けちゃう。
37、ああ気持ちいいね。
36、頭おかしくなるくらい気持ちいいね。
35、もうビクビクしたまま止まらない。
34、もうダメ、行く、行きそう。
33、それなら欲しいよね、強制。
32、
どっちでも行ってもいいよ。
31、
ほーら出さなきゃダメ、ほら行っちゃダメ、
頭だけで行かなきゃダメ。
何度も頭飛んじゃうね。
足が震えて体中がおかしくなる。
何度も連続で絶頂感が来る。
しびれが全身に広がってもう止められない。
でも
だけど
出さなきゃダメ。30、ずっと頭がいったまま上下運動を繰り返しなさい。
29、いけないもどかしさが大きくなるほど透明の汁が延々と溢れてくるよね。
28、あなたはもうおちんちんをこする快楽に抗えない。
27、理性が消えて正常な思考なんてどこにも残ってない。
26、延々と湧き上がる性欲だけがあなたのすべて。
25、もうやばいよね、出ちゃいそうだね。
24、でもしごかなきゃダメ、手を止めちゃダメ。23、ダメだよ、おちんちんをいじめなきゃ。
22、
ほーらまた頭が飛ぶ。
21、強制と禁止を同時に送り込まれて頭がバグっちゃう。
20、おちんちんの奥がどんどんしびれて熱くなるよね。
19、ますます精液が上ってくるね。
18、そうだよ、射精しなきゃダメ。
17、
強制がある限り寸止めループにはまっちゃう。
16、
ほらシコシコっておちんちんをむさぼって。
15、限界まで膨らんだ射精管を決壊させましょう。
14、まぶたがピクピク、
下半身はジクジク。
13、溜まった快感が一気に流れ込む。
12、
ほら
ほらほら。
11、もうダメダメダメダメ、行かなきゃダメ、出さなきゃダメ、そうダメ
ダメダメダメ、
ほらほらもっとダメになっちゃいましょう。
ダメって言われるとますます気持ちよくなる。
ああもう本当にダメだね。
思考停止した頭に心地よく私たちの声だけが響いてくる。
強制と禁止で頭をバグらされて、
これからそのバグった状態のまま射精するの。
すっごく気持ちいいよ。
もうすぐだね。
ほら出さなきゃダメ。10、腰がビクンビクン、鈴口がパクパク開いてカウパーが垂れっぱなし。
9、目がチカチカ、よだれも止めどなく溢れちゃう。
8、まるで塩を吹くみたいに登ってくる射精感。7、
口からは切ない喘ぎ声が漏れ出してくる。
6、手の動きがひときわ激しくなって腰が痙攣。
5、体が弓なりに反り上がってもう射精の我慢できないね。
4、ダメだよ、おちんちんいじめなきゃ。3、射精しなきゃダメなんだから。
2、
もうダメだね。
我慢できないね。
1、いいよ。強制されながら頭バグっちゃえ。
0、出さなきゃダメ。射精しなきゃダメ。行かなきゃダメ。なさなきゃダメ。
なさなきゃダメ。
射精しなきゃダメ。行かなきゃダメ。行かなさなきゃダメ。
なさなきゃダメ。
射精しなきゃダメ。行かなきゃダメ。行かなきゃダメ。
な
さなきゃダメ。射精しなきゃダメ。行かなきゃダメ。
な
さなきゃダメ。射精しなきゃダメ。射精しなきゃダメ。行かなきゃダメ。射精しなきゃダメ。射精しなきゃダメ。
射精しなきゃダメ。
出さなきゃダメ。
射精しなきゃダメ。
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 出さなきゃダメ。
射精しなきゃダメ。出てる。
我慢しちゃった？
敗北しちゃった？
頭がバグって、とーっても気持ちいいね。寝ないままでもっとしごきたいよね。
出した後ももっとしごきたいよね。
頭がバグったまま続けるものにすっごく気持ちいいよ。ほら、気が済むまでおちんちんしごきなさい。
本当におかしくなるまでずっと。
射精しなきゃダメ。
射精しちゃダメ。
行かなきゃダメ。
行っちゃうダメ。
出さなきゃダメ。
射精しなきゃダメ。
行かなきゃダメ。
出
さなきゃダメ。
射精しなきゃダメ。
行かなきゃダメ。
そろそろ落ち着きましたか？
実験に付き合ってくれてありがとう。
まずはリラックスするために
軽く深呼吸をしましょう。
ゆっくり吸って、
ゆっくり吐いて、
穏やかですごく安らいだ気持ちになってくる。
私たちが言うことだからリラックスするのは当然だよね。
もう一度ゆっくり吸って、
ゆっくり吐いて、
気持ちが落ち着いてきますね。
そうそう、その調子。
さあ、これで最後。大きく吸って、
ゆっくり吐いて、
体の中に 新鮮な空気が入ってきて気持ちがすっきりします。
そしてまた深くぼーっとした感覚に戻っています。
今回の実験に使った菌糸というのは強い影響力を持っています。
いい方にも悪い方にもね。
怒らないようにと思えば思うほど怒りに飲み込まれてしまったり、
忘れようとしても無意識でそれをイメージし続けたことありませんか？
いい成績を取らないといけないとか、
うまくやらないといけないと思って失敗したことあるんじゃないですか？
そう、悪い方向に使うとそれは呪いにも似た効果を発揮してしまいます。
でも安心してください。言葉の呪いがあるなら解除も存在するんです。
それは肯定。
とてもわかりやすいですね。
でもこれも禁止や否定と同じくらい強い影響力があるんです。
使いすぎると本当にダメになっちゃいますけどね。
だから禁止や否定とセットで使ってください。
何事も用法用量を守って。風邪薬だって飲みすぎると体を壊しちゃうんですから。
これから言う言葉はあくまで一つの例ですが、
うまくいかなくて辛い時に思い出してもらえたらと思います。
辛い時には逃げてもいい。
いつも困難に立ち向かえる人なんていないんですから。
時には言い訳してしまうのもいい。
言い訳もせずに何もしていないふりをする方が良くないんですから。
私たちはみんなもともと孤独なの。
だから特別にあなただけが孤独なんじゃない。
調子の悪い日だってある。
そう、大抵のことは思い通りにならないし、それでもなんとかなることだってある。
あなたの意志はあなた自身を大切にするためにある。
あなたの人生は誰かに強制されるべきものじゃない。そうでしょ？
少し気持ちが軽くなりましたか？
そして今回の暗示に強い影響を受けてしまった人も
すーっと拘束が解けてきたことでしょう。
何も感じない人はそれだけ心が元気だということなので、そのままでいてください。
さて、そろそろ催眠を解いていきましょう。
数字を1から10まで数えていきます。
10になるとあなたは催眠状態から解き放たれ、
目を覚ますことができるようになります。
1、頭の中に爽やかな風が吹き抜ける。
2、それは不都合な暗示を頭からスーッと吹き飛ばしていく。
3、同時に思考がどんどんはっきりして強い意志が戻ってくる。
4、戻ってきた自分の意志が頭も体もコントロールし始める。
5、そうやって頭と体がリンクし心に活力が生まれてくる。
6、とても爽やかですっきりとした気持ち。
7、だから今日明日を頑張る気力が湧いてくる。
8、もう大丈夫ですね。
9、10になって手を叩くとあなたはすっきりとした気分で目を覚ますことができる。
10、
ちゃんと目は覚ませましたか？
もしまだぼーっとしている場合はもう一度解除パートを聞いたり
簡単なストレッチをしてみてくださいね。
そろそろ落ち着きましたか？
実験に付き合ってくれてありがとう。
まずはリラックスするために
軽く深呼吸をしましょう。
ゆっくり吸って、
ゆっくり吐いて、
穏やかですごく安らいだ気持ちになってくる。
私たちが言うことだから、リラックスするのは当然だよね。
もう一度、ゆっくり吸って、
ゆっくり吐いて。
気持ちが落ち着いてきますね。
そうそう、その調子。
さあ、これで最後。大きく吸って、
ゆっくり吐いて、
体の中に新鮮な空気が入ってきて、気持ちがすっきりします。
そして、また深く、ぼーっとした感覚に戻っています。
今回の実験に使った菌糸というのは、強い影響力を持っています。
いい方にも、悪い方にも、ね。
怒らないようにと思えば思うほど、怒りに飲み込まれてしまったり、
忘れようとしても、無意識でそれをイメージし続けたことありませんか？
いい成績を取らないといけないとか、
うまくやらないといけないと思って失敗したことあるんじゃないですか？
そう、悪い方向に使うとそれは呪いにも似た効果を発揮してしまいます。
でも安心してください。言葉の呪いがあるなら解除も存在するんです。
それは肯定。
とてもわかりやすいですね。
でもこれも禁止や否定と同じくらい強い影響力があるんです。
使いすぎると本当にダメになっちゃいますけどね。
だから禁止や否定とセットで使ってください。
何事も用法用量を守って。風邪薬だって飲みすぎると体を壊しちゃうんですから。
これから言う言葉はあくまで一つの例ですが、
うまくいかなくて辛い時に思い出してもらえたらと思います。
辛い時には逃げてもいい。
いつも困難に立ち向かえる人なんていないんですから。
時には言い訳してしまうのもいい。
言い訳もせずに何もしていないふりをする方が良くないんですから。
私たちはみんなもともと孤独なの。
だから特別にあなただけが孤独なんじゃない。
調子の悪い日だってある。
そう、大抵のことは思い通りにならないし、それでもなんとかなることだってある。
あなたの意志はあなた自身を大切にするためにある。
あなたの人生は誰かに強制されるべきものじゃない。そうでしょ？
少し気持ちが軽くなりましたか？
そして今回の暗示に強い影響を受けてしまった人も、
すーっと拘束が解けてきたことでしょう。
何も感じない人は それだけ心が元気だということなので、そのままでいてください。
さて、そろそろ催眠を解いていきましょう。
数字を1から10まで数えていきます。
10になるとあなたは催眠状態から解き放たれ、
目を覚ますことができるようになります。
1、頭の中に爽やかな風が吹き抜ける。
2、それは不都合な暗示を頭からスーッと吹き飛ばしていく。
3、同時に思考がどんどんはっきりして強い意志が戻ってくる。
4、戻ってきた自分の意志が頭も体もコントロールし始める。
5、そうやって頭と体がリンクし、心に活力が生まれてくる。
6、とても爽やかですっきりとした気持ち。
7、だから今日明日を頑張る気力が湧いてくる。
8、もう大丈夫ですね。
9、10になって手を叩くと、あなたはすっきりとした気分で目を覚ますことができる。
10、
ちゃんと目は覚ませましたか？
もしまだぼーっとしている場合は、もう一度解除パートを聞いたり、簡単なストレッチをしてみてくださいね。